それでは今日の聖書の箇所をお読みをいたします。使徒の働きの17章の25節から31節でございます。新改訳聖書の271ページ上の段でございます。使徒の働きの17章25節から31節お読みをいたします。また何かが足りないかのように人の手によって使えられる必要もありません。神ご自身がすべての人に命と息と万物を与えておられるのですから。神は一人の人からあらゆる民を作り出して地の全面に住まわせ、それぞれに決められた時代と住まいの境をお定めになりました。それは神を求めさせるためです。もし人が手探りで求めることがあれば、神を見出すこともあるでしょう。確かに神は私たち一人一人から遠く離れてはおられません。私たちは神の中に生き動き存在しているのです。あなた方のうちのある詩人たちも、私たちもまたその子孫であると言った通りです。そのように私たちは神の子孫ですから、神である方を金や銀や石、人間の技術や考えで作ったものと同じであると考えるべきではありません。神はそのような無知の時代を見過ごしておられましたが、今はどこででも全ての人に悔い改めを命じておられます。なぜなら神は日を定めてお立てになった一人の方により義をもってこの世界を裁こうとしておられるからです。神はこの方を死者の中からよみがえらせて、その確証をすべての人にお与えになったのです。以上でございます。それでは神への悔い改めと題しまして、西本先生からメッセージとお祈りをいただきます。
皆さんおはようございます。メッセージの前にお祈りをさせていただきます。恵み深い天の父なる神様、6月第3の終日日曜日の朝、私たちを礼拝に招いてくださり、また私たちを創造し愛し、そしてまた一人をも惜しみことなく十字架にかけてくださって、私たちの罪を許してくださり永遠の命を与えてくださる神様を礼拝し、また賛美できることをありがとうございます。どうぞ私たちの心の中に神様の豊かな恵みご愛を注いでくださり、また私たちもこのような世の中に今生きていますけれども、どうかまた愛の中に生きるものとしてくださるようにお願いします。またそのためにも神の言葉聖書を私たちのこの心の中に開いてくださり、また語ってくださって、どうぞ神様の御言葉によって生きるものとさせてくださるようによろしくお願いいたします。どうぞ今からの時を導いてくださり、また私たちに悟りを与えてくださり、そしてまた喜びと感謝に満たしてくださるようにお願いします。今からの時を御手に委ね、尊き救い主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。6月の第3の日曜日は父の日ということになっています。その由来はアメリカからこの父の日が始まったと言われています。それは一人の婦人が教会の礼拝で母の日のことを聞いたそうです。それでは母の日があるんだったら父の日もあってもいいんではないか。そしてその方のお父さんは南北戦争、もうアメリカで一番大きな戦争があったんですけれども、このそういう中で九死に一生を得て家に帰ってきた。家にはこの6人の子供がいたんですけれども、お父さんが戦争に行ってる間はもうお母さんが女手一つで生計を守り、そしてまた子供たちを養っていた。でお父さんが帰ってきたっていうのは家族にとっては大きな 喜びであったわけなんですけれども、もうそれこそお母さんはほっとするようにしてですね、そしてもう天に召されていった。そしてその後、なんとお父さんが、まあ、再婚しないで男で一つで6人の子供たちを立派に成長させてくれた、まあ、その娘さんが母の日があるんだったら父の日もあって、そしてまた感謝を捧げることができたら幸いですと言って、まあ、父の日が始まったということであるわけです。まあ、現在に至っているわけですけれども、まあ、私たちはその肉親の父親に感謝をするとともに、また万物の創造主である神様に私たちは感謝を捧げるものでありたいと、そのように願います。じゃあなぜ私たちは神様に感謝を捧げるのか。まず第一のことは、神様はすべてを与えてくださるということです。今読んでいただきました使徒の働き17章25節後半のところを見ますと、神ご自身がすべての人に命と息と万物を与えておられるのですからと、そのように記されてあります。神ご自身が命と息と万物を与えてくださっておられる、まあ、誠の神様は創造主、すべてのものを作られた方であると言われているわけなんです。ですから作られた私たち人間が、まあ、神様のお世話をしなければならないということは実はないわけなんです。むしろ神様が私たちのお世話をしてくださる、私たちを養い、そしてまた命を与えてくださる方であるわけです。ですから25節の初めには、何かが足りないかのように人の手によって使えられる必要はありません、神様に足らないものは何一つない、むしろ私たちが足らないし困ってしまう、心配するということが出てくるわけなんです。イエス様はあのマタイの福音書の6章のところで、空の鳥を見なさいとですね言われました。巻くことも刈ることもしない、しかし天の父はこれらを養っておられる。空の鳥でさえも私たちを養われるとするならば、なおさら、まあ、私たち人間というのは神の形に似せて作られた、空の鳥よりもはるかに優れたものではないか。神様は私たちを愛してください、そしてまた万物を与えておられる。この万物っていうのは、まあ、他の言葉では必要なものすべてということなんです。神様は私たちの必要としているものをすべてご存知である。そして神様が私たちに与えてくださる。ですから私たちは神様は足らない、神様はかわいそうな方だ、お供えをしなければいけないと、そういうことは一つもないわけなんです。むしろ神様ほど満ち足りた方は他にはおられませんし、また私たちを愛し養ってくださる方である。ですから私たちは神様になすことができることは何かっていうと、感謝を捧げるということであるわけなんです。まあ、父の日、肉親の父親に感謝を捧げる、そしてまたそれ以上に万物を豊かに与えてくださる神様に私たちは感謝を捧げたいと思います。そしてこの万物よりももっと大事なものが実はあります。それは命です。神様は私たちに命を与えてくださる。でも聖書が言っている命っていうのは2つの意味があるわけです。一つは肉体の命です。私たちはこのように肉体を持って生まれました。じゃあもう一つの命とは何か。実はそれは 信じることによって与えられる永遠の命っていうことなんです。その永遠の命っていうのは信仰、信じることによって神様は私たちに豊かに与えてくださいます。まあ、先ほど言いましたけれども、マタイの福音書の6章、空の鳥を見なさい。じゃあなんでイエス様はその話をしたのか、されたのか。それは人間というのは心配をする、もう先のことを考える、まあいいことがあればいいんですけれども、この世にはやっぱり悪いことも起こるわけです。だから不安になる、心配するっていうのがですね、他の生き物とは違うところではないかなと思うんです。まあ、この間も道を歩いていたら、小さなスズメがですね、この数羽こうじゃれ合ってるっていうのか、まあ若いから飛ぶ練習しているのか、まあそんな姿を 見たわけなんです。もう元気にですね、まあ、羽をばたつかせて飛び回っている。まあ、その時に空の鳥を見なさいと言われた言葉を思い起こして、ああ、空の鳥は何にも心配はしていない、もうそういう生き物も神様は養ってくださっておられる。ところが人間は明日のことをですね、思い患う、心配する。じゃあその解決はどこにあるのか。実はそれは神様が私たちにもう一つの命を与えてくださる。それは滅びることのない永遠の命を与えると約束してくださっておられるわけです。それはヨハネの福音書の3章の16節後半に、御子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。だから私たちが滅びない永遠の命を与えていただくことができる。それはじゃあどのようにして私たちは得ることができるのかというと、御子を信じる、ただそれだけです。御子、すなわちイエス・キリストを信じる、その信仰によってどんな人でもこの永遠の命は与えられる。それは神様ご自身が私たちに、すべての人に約束を与えてくださっておられます。ですから信じる、その信仰によって私たちは永遠の命に預かることができます。そして第二のことは、この神を求めるということです。27節の初めに、それは神を求めさせるためですとあるんです。永遠の命を得るために私たちは神を求める、深い関わりがあります。その姿がこの26節、その27節の前に出ているわけなんです。その前のことを受けて27節に、それはというふうに続いてきて、神を求めさせるためである。だから今私たちがこの世に生きているっていう一つの理由は、今自分は神様を求めなければいけない。じゃあなぜ求めないといけないのか。それは私たち一人一人は自分が目的を持って生まれてきたものではないってことです。誰一人そんな人は私はいないと思います。私はこの目的のために生まれてきたんだってですね、はっきりと確信を持ってもう0歳の時から生きてきたっていう人は多分おそらくいないと思います。でも生きている中にあって、自分の生まれた意味、その目的を見出す、実はそれは見つけることができるわけです。26節を見ますと、神は一人の人からあらゆる民を作り出してっていう言葉があります。この一人の人っていうのは、創世記の最初に出てくる人間、アダムのことであるわけなんです。 私たちは実はアダムの子孫である。まあ、顔形っていうよりもむしろその性格性質が実は私たちはアダムだ。彼は神様によって命が与えられて祝福されて、産めよ増えよ地に満てよとそのように言われて、彼は豊かに暮らしていたわけです。ところがその豊かさは一変してしまう。何によって生活が変わったのか。それは一言で言うならば、罪が原因となって彼の生活はもう全く変わってしまった。何をしてもいいと神様から言われたわけなんです。ただしエデンの園の中央にある木の実を取って食べてはならないと、たった一つだけ命令が与えられたんです。それ以外は何をしても構わないと。でも彼はですね、その約束を破ってしまった。まあ、人間の性質っていうのは本当に不思議だと思うんですけれども、したらいけないって言われたらですね、したくなる。まあ、何かの本で読みましたけれども、塀のところにですね、丸い穴が開いていた、ここを覗いてはいけないと書いてあって、覗いてはいけないと言われると覗きたくなるっていうのが人間の心理。そしてやっぱり誰も見てないから覗こうって言って覗くんですね。まあ、別に何もなかった。そしたら町中の人が目に黒い丸がついていた、みんな覗いていたっていうですね、そういう話ですけれども、誘惑に弱い、したらいけないと言われるとですね、したくなってしまう。それがこのアダムの性質。アダムは蛇、まあこれはサタンの化身と言われているんですけれども、騙された。木の実を取って食べたらもう神のようになれる。ああ、それは素晴らしい、自分も神様みたいに素晴らしいものになりたい。もうその誘惑に負けてしまって、神様は取って食べてはいけない、死んでしまう。彼は取って食べたわけです。肉体は死ななかった、肉体は死ななかったけれども、神様と関係が断たれてしまった。彼は神様が近づいてくるときに恐れを感じて、彼は逃げる。そして彼は自分自身を隠す。それが罪の姿であるということです。本当に不思議なことです。悪いことをしたらですね、このことがバレないように、見つからないように自分を隠し、そして姿を隠してしまう。それが罪の性質であり、私たちはその罪の性質を受け継いできている。そのことの上に人間は苦しみを味わうものとなってしまった、創世記に出てきているわけなんです。じゃあどのようにして私たちはそれを解決することができるんだろうか。だからこそ今私たちは、まあ地の全面、もうこの地球全部にですね、人間は広まって、もういろんなところで住んでいるわけです。そしてまたそれぞれに決められた時代、いろんな時代を通してですね、まあ人間は生きてきた。また住まいの境をお定めになりました。本当に不思議なんですけれども、国境というのがあるんです。そして今もウクライナではもう戦争がですね、もう続いている。大切な命が奪われてしまっている。そういうことがこの世の中に起こっている。なんでこんなことが起こってるんだろうか、なぜ戦いがあるんだろうか。それを私たちは神を求めさせるためである。人間だけでは解決ができない、それを解決するのは神様だということを私たちは知らなければならないわけです。まあ、ある方は生まれつき障害を持ってですね、生まれた、神様が愛の神だったら、なんで自分がこんな障害を持って生まれなければならなかったのか、その意味を教えてほしい 言われたわけなんです。もちろん私はすぐに答えることはできなかったです。でも一緒に聖書を読み、そしてまたイエス・キリストがその悩みから苦しみから救ってくださる、そしてイエス・キリストの生涯を聖書を通して学んでいく中に、彼は一つも罪を犯さなかった。むしろ彼らは妬まれて、そしてまたついには憎しみを受け、十字架に貼り付けにされて血を流し、人からはあざけられた。しかしその中にも父よ彼らをお許しください、自分を苦しめる者たちを許し祈られた。十字架の上で命を捨ててくださった。それは私たち一人一人のためである。その方も自分の心の中に憎しみがあった、なんでこんな体で生まれてきたのか、そして人に対する怒り、また誰も分かってくれない孤独。しかしイエス・キリストは自分のそのような怒りをもあの十字架の上で受けてくださって、そして自分の代わりに身代わりとなって死んでくださった。もう自分はこのイエス・キリストを信じたいと、そう言われたわけです。そしてこのイエス・キリストを信じて洗礼を受けた。じゃあ、家族にそのことを話してくださいと私は言いました。いや、うちは仏教だから多分許してはくれないと思う、難しい、そう言われたわけです。じゃあ神様に祈りましょう、神様必ず助けてくださいますからって言って、そのことが何回も繰り返してあったわけなんですけれども、でもついにやっぱり自分はこの自分のために命を捨ててくださるイエス様をもう信じていきたい、洗礼を受けたい、もう話しますからお祈りしておいてください、私も祈りました。そして連絡があったときに家族は賛成してくれました。家族は、なんでお前はキリスト教の洗礼を受けるんだ、うちは仏教だ、別にそんな必要一つもない、そんな人間はうちの家族には誰もいない、もちろん最初からは受け入れられなかった。じゃあなぜお前は洗礼を受けたいのか、それは自分の心の中に憎しみやひがみがあった、なんでこんな自分に産んだのかって恨んでた、正直に話したそうです。でもその恨みや憎しみをイエス様はあの十字架で受けてくださって、そして自分を愛して許して受け入れてくださった。自分のためにイエス様は十字架にかかって死んでくださった。もうそのことを思ったら、もうイエス様を信じて自分は生きていきたい、そしてイエス様は死の中から蘇られて勝利を与えてくださった、自分はこの信仰を持って生きていきたい、もう家族にありのままを話したそうです。そしたら家族はですね、分かった、そしたらもう洗礼を受けてもいい、許してくれたと言って、私は洗礼を授けたことがあるわけなんです。なんで自分はこんなように生まれたんだろうか、それは神を求めさせるためです。それが私たち一人一人に問いかけられていることであり、また私たちは自分が生まれたそのことの意味を神様に求めていく、神様は私たち一人一人にその解決を与えてくださる方であるわけです。そして第三のことは、神に立ち返るということです。それは30節の終わりに、すべての人に悔い改めを命じておられます。悔い改め、一つのことは方向転換をする。今まで自分勝手に自分で目標を立てて自分の好きなように生きていた、でも悔い改めっていうのはもうそういう自分をですね、振り捨てて神様に向かって生きていく、方向転換をして 神様が愛してくださっておられる、喜んでくださる、その神様に向かっていつも自分は生きる、それが悔い改めをするということです。だからそれはある意味私たちが神様を信じてもですね、時には背を向けてしまうということがあるかもしれない、時には離れてしまうということが出てくるかもしれない。もう一度私たちは自分が神様に向かって本当にこの目を神様に向けてですね、今生活しているのか点検させていただいて、そうでなかったら私たちはもう一度改めて悔い改める、神様に向かっていける。まあ、講壇の横にもこのひまわりのですね花が飾られていますけれども、まあ紅日草とも言われる、もう日を向いてですね、もう花は太陽の向きに向かって咲いていると言われるんですけれども、言うなれば私たちの生き方っていうのはいつもこの神様すなわちイエス・キリストを見てですね生活をする。そして悔い改めのもう一つの意味は罪を捨てるってことです。神様が喜ばれない、そして明らかにこれは悪いことだ、もうそれをやめるってことです。私たちは人を恨む、人を憎む、じゃあそれが自分の益となるんだろうか、喜びとなるのか、私はならないと思います。いつまでもそればっかりにとらわれていてはですね、私たちは幸せになることはできない。しかしイエス・キリストはその罪のために命を捨ててくださった、私を愛してくださっておられる、そしてキリストは死の中からよみがえられた、このキリストに目を向けていく、その心の罪を一切捨てて、そしてまたイエス・キリストは罪人の私を受け入れてくださって愛しておられる、そのことを信じることが悔い改めということになるわけです。ですから私たちはこの悔い改めをなして神に立ち返る。です。これは31節に、なぜなら神は日を定めてお立てになった一人の方によりという言葉が出てきます。お立てになった一人の方、これは先ほどの26節に出てくる一人の人とはですね、非常に対照的な人物です。最初の人はアダムは私たちに罪の性質をですね与えて、そして私たちは生まれながらにしてもう罪を持ったものであったわけです。しかしこのお立てになった一人の方によって義をもってこの世界を裁こうとしておられる、まあ義、正義の義なんです。この方はもう言うなれば罪とは正反対にもう義の塊、私たちにこの義を与えてください、私たちを義としてくださる。なんで私たちを義とできるのか、それは私たちの罪を全部十字架に引き受けて、その罪の裁きを身に受けてくださった。だから私たちから罪を取り除いてくださったならば、私たちにはもうもはや罪はないということです。だから私たちは悔い改めを持ってこの方に罪を告白し言い表して、そして罪を許していただく、このことはヨハネの第一の手紙の1章の9節に出てきます。だから私たちはこのお立てになった方イエス・キリストに一切の罪を告白して罪を許していただく、そのことによって私たちは義と認められる、やがては神様の裁きの座に私たちも出されたときにイエス・キリストは弁護してくださるんです。私はこの人のために十字架にかかって身代わりになって死にました、この人は私を信じてくれました、私はこの人を許しました、愛しました、弁護してくださる方です。このイエス・キリストによって私たちは罪を許していただくことができる。そしてその保証は何か、31節の終わりにある、神はこの方を死者の中からよみがえらされて その確証をすべての人にお与えになったのです。イエス・キリストは死の中からよみがえられた、復活された。もうこれは私たちのできるようなことではありません。死からよみがえる、私は一番これが信じられなかったんです。キリスト教はいい宗教だ、自分のしてもらいたいことは人にもそのようにせよってですね、ゴールデンルールがありますけれども、ああそういうふうにやればお互い仲良くなれてですね、もう地球も良くなると、そう思いました。でも復活は信じられない。死んだ者が何でよみがえることはできないのか、もうそれは私にとっては言うなればつまずき、これがなかったら信じられる。でも今はどうか、全く逆です。もしこの復活がなかったら全部意味はない。いくら自分がそのゴールデンルールを持ってですね、人を愛することができたとしても、自分が死んでしまったら、滅んでしまったら何の意味もない。むしろ逆に自分を愛することもできないし、もう失敗ばかりしている、それでも復活の命が与えられる、新しい命に生かされて天国で完全な栄光の姿を持って生きることができるならば、もうそれだったら私は信じる。まあ今私はもう後者の方になっているわけです。果たして自分がどれだけ愛することができているのか、もう全くは分かりませんけれども、しかしこの方おっしゃる中からよみがえらせて、その確証をすべての人にお与えになった。神様はその確証を私の心にも与えてくださる。キリストがよみがえって永遠の命を保証してくださるんだ、まあ、そう思うと私は勇気が出てくるわけです。失敗してもですね、このキリストの十字架と復活があるならば、自分は許されて生きることができる。そのところから私自身は力が与えられるわけなんです。完全な一人は一人もいないと思います。しかし神様は私たちに愛と恵みを豊かに注いでくださる。それはこの聖書を通して、キリストの姿を通して、ただ信じることによって、私たちは神様の前に正しいとされて生かされることができる。私たちは何よりもその信仰によって神様からの幸い、祝福、愛をいただいて生かしていただけるものとさせていただきたいと思います。それではお祈りいたします。天の父なる神様、今私たちは生かされています。しかし決して目的を持って生まれてきたものではありません。今も自分が何のために生きているんだろうか考えている人たちは多くあると思います。それは神を求めさせるためですと、私たちに今を与えてくださっておられます。どうぞまたその中から誠の神様を見出すことができますように。神は金や銀や人間のこの技術で作ったものではありません。むしろ私たちを作ってくださり、そしてまた何が必要なのかを知っておられ、またすべてのものを与えてくださる方です。そして私たちのために愛する自分の子、御子をも惜しむことなくキリストを十字架にかけ、そしてまた私たちの一切の罪を許してくださる。どうぞまたこの神様に私たちは悔い改めて従っていくものとしてくださるようにお願いします。私たちの心からどうぞ罪を取り除いてくださり、そしてまた私たちの心の中に神様の平安と愛、喜びを満たしてくださるようにお願いします。すべてを御手に委ね、イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。